謝します。ルカによる福音書の5章の32節に、私はよろしいですか、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですという言葉があります。イエス様はこの5章、ルカによる5章の始めは中部の癒しが書かれてありますけれども、この このガリラヤの地方でこのイエス様は伝道になっておられました。それでそのガリラヤ湖を越えるとカペナウムという町があるんですね。カペナウムはイエス様ご自身が自分の町と言っていらっしゃるように、まさにイエス様にとっては非常にこの本拠地とも言える土地でありまして、そこで数々の働きをなさっておられます。ここにそのカペナウムという町に来た。ヘロデアンテパスというそのヘロデの大ヘロデと言われるこのヘロデ大王の3人の息子の1人であるそのヘロデアンテパスという人の領土です。そしてそこにイエス様がいらっしゃると、そこに収税所があって、ルカによる福音書ではレビと書いてあります。マタイによる福音書の9章にはマタイとはっきり書いてあります。まあとにかくマタイという人が主税人として勤務していたんですね。そして結局そのヘロデアンテパスの領土に入ってくる商人やその荷物を検査して、そこに税金をかけて税金を徴収する、そういう役目をしている人たちのことを主税人と言います。そしてこの主税人はローマの国に雇われているんですね。そしてユダヤ人から税金を取り立てる。ですからユダヤ人からは大変嫌われておりました。今でもいわゆる税務署の役人というとあまり人々の受けは良くないですね。と同じように当時もいわゆるユダヤ人からは蛇のように嫌われておりました。なぜならば彼らは自分たちが嫌われていることはよく承知していたから、まあ一種の居直りでしょうね。どうせ嫌われるんだから、そういう気持ちから出てきたかどうかは分からないですけれども、ユダヤ人からその税金を取り立てるとき、それに上乗せして、要するに不正なんですけれども、ローマの役人たちは結局それをそのことを見て見ぬふりをしている。それを良いことに主税人たちはその何倍か その税金を徴収して、よく言われる私腹を増やしていた、不当の利益を得ていた。ですからユダヤ人の人たちが、特にそのいわゆるパリサイ派とか言われる人、宗教指導者たちから大変嫌われていた。そしてこのレビもそういう役目についていたけれども、このレビここに書いてあるマタイは、マタイの心の中には多少の良心が残っていたんでしょうね。だから自分はこんなに贅沢をしているけれども、自分の生き様は正しいかどうか、自分の生き方は本当に正しいのかどうか、そのことを思っていたかどうか、聖書には書いてありませんけれども、多分そうでしょう。 ですから、イエス様がいらっしゃって、私についてきなさい。と言われたとき、この聖書を見ますと、28節、5章の28節にこう書いてあります。すると、レビは、何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。まあ、想像で物を言っちゃいけないってよく言われるんですけど、想像でメッセージしたいいけないってよく言われるんですけれども、多分心の中にいろんな葛藤を抱えながら、自分の生き方正しいかどうか、そういう悩みを抱えながら、その税務の仕事をしていたマタイにとって、そしてこの地方で活躍しているイエスの噂を聞き、また話の内容も聞いて、ある程度知っていたかもわからない。自分にはないものをあの人が持っていらっしゃるということも考えていたかもわからない。そして自分のやっていることについて矛盾を感じていた。このマタイはここに何もかも捨てて書いてある。聖書にはイエス様のお弟子さんたちは、特にそのペテロの改心という話の中に出てくる、ペテロにもイエス様は、私についてきなさい、私に従いなさい、そうすれば私はあなたを人間をと病死にしてあげようと、ペテロにはそうおっしゃいました。このマタイには、私についてきなさい、そうお声をおかけになります。そしてここに書いてあるように、何もかも捨てて立ち上がってイエスに従ったと書いてあります。ペテロがイエス様に従った、そしてマタイも従った。でもここには大きな違いがあります。ペテロの漁師という仕事はまた再び帰ることのできる仕事でした。でもこのマタイの税務署のこの税金を取り出される仕事というのは、一度捨てたら二度と帰ることはできない、元にの職業に戻ることのできない、そういう類の仕事でありました。ですからまさに自分の全部を、過去の自分の過去を投げ捨ててイエスに従ったという、もう二度と元のところには帰ることのできない、覚悟を持ってイエスに従ったということです。そしてさらにこのマタイの下際立っていることは、29節、そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちは他に大勢の人たちが食卓についていたと書いてあります。自分は今まで主税人として働きながら、贅沢三昧の仕事を、いわゆる生活をしていた。きっと家も、立派な家を持っていたでしょう。まあ、それらのことを全部、自分の職業を全部捨てて、自分の立場を捨てて、イエスにしたかった。でも、マタイにとって、イエスにしたかったということは、大きな喜びでした。ですからマタイは何として他の人々にも、自分の上にこんなに大きな変化があったんですよということを知ってもらいたかった。もしできるならば、あなたも私と同じ大きな喜びを、生きがいを受け取ることができるんですよということを多分知らせたかったかもわからない。 だから主税人たち、他に大勢の人々がを招いて、まあ大盤振る舞い、大祝宴を開いたんです。そうマタイの呼びかけによって大勢の人々が集まってまいりました。も昔の仲間で、昔でちょっと前まで仲間であったこの同じ仕事仲間たちや他に大勢の人たちが食卓に着いたと書いてあります。でもここに30節を見ると、するとパリサイ人やその他の立法学者たちはイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。ちょっとこのちょっと、いや、あのいわゆる違った人たちもこの大宴会に来ていたんですね。これがこのパリサイ人たちやその他の立法学者たちは、立法学者たちも来ていたんです。そしてイエス様や弟子たちと同じ食卓についている人たちを見て言いました。あなたの先生はね、ここに主税人や罪人たち、要するにいかがわしい人々、社会的に受け入れられない人々、そういう人たちと一緒に食卓についてますよ。そのことについて何も何とも思わないんですか。明らかに差別。彼らはパリサイ人たち、他は立法学者たちは、いわゆる宗教的特権階級と言ったらいいでしょう。彼らは聖書を自分たちはしっかりと守っているんですよ。だから服装からして彼らは違っていました。一般のユダヤ人たちとちょっと違う服装をしておりました。額にはこの精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる汝の神を愛せよと書いた短冊をこの鉢巻きの中に布に包んで、この結んで、そしておまけにその小さな短冊には御言葉が書いてこうぶら下げて、そういう、まあ私たちの目からちょっと異様に見えるような服装をして、そして私たちは彼らとはちょっと違うんだ、いやちょっと違う、全然別物なんだ、なんならば私たちは自分たちがね、聖書の律法を守っているんだ。この人たちみたいな罪人もとも違うし、神様に特別に選ばれたものなんてもらえない、そういう自負を持っておりました。そして彼らにしてみれば、イエスがもしラビであるならば、聖書のことを教える先生であるならば、まず私たちを、自分たちをまず第一に扱うべきだ、そう思っていたかもわからない。聖書には書いてないけれども、とにかくなぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いをするのですか。31節、そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく罪人です。32節、これ文字通り読むは、 正しい人を招くためではなくと読めますけれども、もう一つイエス様の痛烈な皮肉がここに込め、あのユダヤ人、あの、いわゆる言語には込められているそうです。自分を正しいとするものではなく、罪人、自分が罪人であるということをよく知っている、謙遜な思いを持った人たちのために来たんですよ、というこういう意味です。日本人の多くは、私は別に神様に頼らなくても自分で自分の食い口は稼ぐし、その自分で自分で自分を管理することもできるし、だから神様なんていらないんだ、私は罪人ではないんだ、という人々が多くおります。でも自分が罪人であることを知ったとき、私たちはおのずと神のもとに来ざるを得ない。イエスさんがおっしゃってるの、私は正しい、自分を正しいとする者のためではなくして、自分の罪を知って、神様、私は罪人でございますという者のために来たんです。そしてそういう者たちを悔い改めさせるために来たのです。あの先日そのニュースで、あの言って先日は今でも言ってますけれども、その朝鮮の朝鮮韓国の船が沈没いたしました。そして韓国、あれはあの船のオーナーというのはある宗教団体の、いわゆる一番上の 人である主催者であるそうです。そしてその宗教団体は、私たちはキリストの前に悔い改めなんていうことは必要ないんだという主張が際立っているそうです。そこが、それがその宗教団体のその際立った特徴だそうです。これ誰に聞かれても、そのあのそういう、そのいわゆる悔い改める必要はないと主張している団体だそうです。しかしイエス様の教えには悔い改めることが必要。ペテロの説教はどういう説教でしたか。悔い改めなさいというメッセージでした。聖書のメッセージは悔い改めなさいメッセージです。そして神の許しを得るためにイエス・キリストの名によるバプテスマを受けなさい。これがペンテコステの時 のペテロのメッセージでした。悔い改めること、私たちにとって必要です。そして神様、あなたは私のために十字架にかかってくださいました、私はその十字架の血潮を信じます。この信仰はクリスチャンにとって非常に大切なことだと思います。感謝です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。まさにマタイはイエス様を信じました。その結果どうなりましたか。マタイはイエス12人の弟子たちの中でも筆頭に挙げられる人と成長してまいります。6章の6章の15節に、ここにあのマタイとトマスとがあります。これがこのここに書いてあるレビと呼ばれている、このマタイです。 そしてルカ伝を書いた人は、ルカによる福音書を書いた人はマタイである。あ、ごめんなさい、マタイ伝を書いた人はマタイが一部人が書いた。それか人の働きを書いたのも、あのいわゆるマタイが記録者として優れている証拠です。この職業は税務署の 役人であった時 その記録者としての優秀さが、この聖書の著者としてのこの力を発揮することができたんであろうと言われております。それぐらいマタイはイエス様のために役立った方でした。感謝をいただきます。マタイは実に素晴らしい人ですね。ルカによる福音書はもちろんルカが書いたんですけれども、感謝いたします。私たちもイエス様にのために用いられることができるものとなれ、あの世間の人から罪人だなんだと言われていたマタイはただイエス様に従う、まあ、一言で従うというのは非常に難しいことであるかもわからないけれども、イエス様に従うことによって今まで人々から後ろ指を下げていたマタイは今度は主の弟子として用いられることができた。後世までマタイマタイマタイ、マタイも神様イエス様から選ばれたものなんだな、そう言われる、語り伝えられるような偉人に成長することができた。でもね、これは、うん、大昔の昔との昔の、うん、2000年近く前の話だよ。いえいえ、イエスキリストは昨日も今日もとこしえまで働いていらっしゃるお方です。ですから今日で見ている私たちもマタイのように神様に用いられることができる。私たちが抱えている問題はこの時代に生きたマタイとはまた違う悩みであるかもわからない、苦しみであるかもわからないけれども、私たちもマタイと同じようにいろいろな世の中の矛盾、そしてその自分の生き様について多分悩みを持っていると思いますけれども、イエス様にお任せするならばイエス様はその問題を解決してください。感謝です。私たちもマタイが歩んだようにイエス様を生きがいとしてこれからの人生を歩んでまいりたいと思います。感謝です。